know I stand in line until you think you have time to spend an evening with me. それは何ですか？ And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. 延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのはすべて私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。バスイスダス、それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。バスイースダス、それは何ですか？今回も延岡共立病院の赤須育太郎理事長にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、早速ですが、今回のテーマ、
ですね、はい、今日はですね、僕はちょっと幼少の頃にですね、ドイツにいたことがありまして、
はい、
父が留学したもんですから、それで今家族でついていったということがありましたので、ちょっとその頃の話をですね、
はい、
まあドイツ体験記ということでお話しようかと思ってるんですけど、
はい、楽しみです。ドイツですか？
そうですね、はい、ちょっとこれを見てください。あの、はい、アルペン帽っていう、
はい、目の前に帽子が、
ね、はい、アルペンハット、はい、向こうのスイス地方の帽子みたいですけど、
はい、
これ広くそのヨーロッパでね、あの被られてる帽子みたいなんですけど。ちょっとこれをね、昨日、実家に帰って、いろいろアルバムを見てたら、出てきまして、
はいはい、
あ、懐かしいなと。そういえばこれ被って学校行ってたなと思ってね、今日ちょっと持ってきたんですけど。
はい、もちろん子供サイズなのでね、ちょっと小さめの。
小さいでしょ、はい、そうそう。僕は小学校2年生の時ですね、
はい、
1年間、まあ、ドイツのデトモルトという町に、父が留学したことで、まあ、住むことになったんですけど、
はい、
だからまあ小学校2年生の時なんで、まあ、いくつですか？ 7 歳ぐらいですかね？
6 歳か7歳ぐらいですかね？
7歳ぐらいですか？はい。まあ、その頃なんで、頭が小さいから、本当に子供よりこれ被ってたのかなと思うぐらいちっちゃいけど、今見るとね。
そうですね。
その頃は大きな帽子やなと思ってたけど。
はい、そして、やはり物持ちがとてもいい。すごく綺麗に保存されてますね。
お袋が綺麗に保存してくれてたんですけど、はい、これ父の分と僕の分と弟の分と、3つ。
はい、
あるんですけど、これは僕のですけど、もう綺麗に残ってますね。
そうですね、う
ん。今見てもね、なかなか型もしっかりついてて、はい、やっぱり物がいいんでしょうね。
そうですね。うん、いや、今ご家族でということだったので、小路先生と源先生も、
そうそうそう、
もちろん一緒に。
そうなんです。
はい、
で、その頃ね、まだ一番下の源が、生まれたばっかりで、
はい、
生まれたばっかりで2歳だったと思うんですけど、乳母車に乗せられて、ね、はい、ドイツに。
ドイツに行ったんですけど。家族。
そうそうそう。
皆さんで、はい。
で、ドイツ語なんでね、ドイツ語なんで。
はい、そうですよね。
そうそうそう。で、小学校2年だし全然知らないじゃないですか。
はい。
で、まあそういうね、ちょっと珍しい体験かなとも思うんですよ。
うん、
またね、先ほど伺ったけど、転校したことはあるんでしたよね。
そうですね。私は、父の実家が山形県なので、
山形ですね、
それこそ小学2年生まで山形の小学校にいました。
ああ、そうですか。
はい。
で、延岡。
はい。日向ですね。
日向。
それから日向に。
うん。
引っ越しして、はい。
言葉がね、
はい、
だいぶ違うから苦労されたんじゃないですか。
そうですね。東北と、まあ、こちら南国、
うん。
全然最初はお互いに意味がわからなかった。
わからんでしょ
う、まあ。なんとなく子供なので、こう、ニュアンス的にわかってくるんですけどね。
はいはいはい、はい。
また、ドイツだったらどうですか、言葉は。
僕もね、小学校6年の時に、久留米から延岡に、転校してきたんですけど、これは、同じ九州の中でもですね、延岡ってちょっと独特じゃないですか、言葉もね。はい、全くとは言わんけど、まあ、ニュアンスがこう違うかったり、まあ、イントネーションが違う、語尾が違う。
はい、
やっぱちょっと苦労しました
ね。そうですよね。そのお話、番組でもね、話していただきましたよね。そうそうそうそう。
だけどね、まあ、なんとか乗り切れたのは、
はい、
この小学校2年の時にドイツに転校したというね、
はい、
この体験があったからだと思うんですけど。
そうですよね。ね、まず、その、ドイツの小学校って、
うん、
その、日本人の、 子がこう転校してくるっていう。はいはいはい、
まずそこから、うん、お話しせんといかんのですけど、はい、まあ、言葉もわからない。人種も違うんですね。はい、もう全く異次元というか、はい、異文化の中に、ポツンと一人、入れられるわけですよね。これは相当、今考えるとね、はい、相当厳しい体験に思えるんですよ。
はい、
だから僕はまあ自分ね、今子供がいますけど、同じことができるだろうかと果たしてね、うん、できないと思うんですよね、はい、やっぱり。その当時ね、うちの親はまああんまりすぐ詳しく考えない人かもしれんけど、はい、ようね、こんな誰も知らないのところにほたくり出してね、はい、やってくれたなと思うんですけど、今思い出してみるとですね、やっぱりその羞恥心がないんですよね、はい、やっぱりその頃はね。だから恥ずかしげもなく、いろいろ聞けるじゃないですか、
ね。そうですね。まあ、低学年ですもんね。
はい。まあ、ただ、ほら、小学校2年の時だったから、はい、まあ、割とこう、順応しやすかったですかね。
そうですね。今思うと、はい。
僕ね、まあ、初めて買い物に行くときに、向こうはその、まあ、スーパーもあるんだけど、町のマーケット、市場がこう、立つんですね。で、そこに屋台がこう、たくさん来て、物をこう、並べて売ってるんですけど、まあ、そこ、列をなして、みんな並んでるわけですよ。で、前の人が、まあ、いろいろ買うんやけど、いろんなものが売ってる店ってのはなくて、例えば、じゃがいもの、じゃがいもとね、さくらんぼの、さくらんぼと。まあ、そういうふうな感じで。
ああ、専門店になるんですね、
専門店ばっかりなんですよ。で、まあ、じゃがいも買うときには、じゃがいも買う人の列にこう並ぶと。
はい、
で、まあ、お袋は、まあ、全然喋れなくて行ったわけですけど、はい、僕はこう、前の人が何て言うのかなと、何気なく聞くじゃないですか。だから、まあ、ポテトください。ポテトですね。
はい、
で、1、1、1、2、3は、アインツバイドライですね。で、まあ、キログラムキロって、ね。で、前の人が、ポテトアインキロと言ってるから、うん、こう、お風呂の番が来た時に、いくつあるんだ、なんて言えばいいとね。ポテトアインキロってみんな言うよ。ポテトアインキロ。で、まあ、1キロ買う。というような感じで、なんていうかな、その、羞恥心が全然ないから。
お風呂の方が、
そうそう。すんなり行くんですね。うん、で、やっぱ大人になると、ちょっとほら、恥ずかしいというね、聞くの恥ずかしい、うん、言葉喋れなくて恥ずかしい、
はい、
で。そういう気持ちがないと、すごくこう、ね、まあ人というのは垣根がなくなるんだな、これね。はい、今思うとそうなんですね、
はい。
だから、あの時ね、もうそれこそ、日本人がいない街っていうか、まあ音楽学校と、まあ病院、がある町だったんで、まあ前もお話したけど、ドイツの病院っていうのはもう片田舎にあるんですね、全部。
はい。
で、週に1個しかないと。で、まあ要するにもう大病院なんですけど、そういう田舎町に日本人はまあいないわけですよね。うん、で日本人がまあ珍しい。
はい。
で、後にその音楽学校があるっていうのがね、後で分かって、はい、まあそこに日本人の方が留学されてましたけど、まあデュセルドルフみたいな大きな町だと、まあ日本人の学校があったり、日本人のお店があったりね。まあ病院があるような片田舎の町には、もう全くその東洋人がいないんですね。
はい。はい、
で、まあ中国人がレストランを、中国人はまあどこの世界中でこういってもね、はい、お店をしてるんですけど。はい、だからまあ、東洋人といえばもう中国人がおるだけで、はい、まあ日本人もほとんどいない町だった、ね。
じゃあもう本当に初めての向こうからしても。
そうなんです。
道との遭遇。
道の遭遇。なんかそういうね、全くその、まあ、面識のない人たちの中にポツンと入れられると、本当に人はどうなるのかなというね、体験をしてきた。
そうですね。ちなみにお父様の会長ですかね。
はいはい。
まあ、ドイツ語はもちろん。
やっぱりね、まあ、事前に勉強していったみたいですね。
はい。
だから、ある程度喋れたみたいです。
うん、はい。
ただ今でも父はカルテはドイツ語で。
よくカルテってドイツ語で書かれるとかって聞いたことはありますけど、
ね、はいはい、昔の先生はね、これはまあ日本がドイツ医学を見習ったということで、ドイツが進んでたっていうわけじゃないんですけど、
はい、
ドイツ流の医学を学んでるんですね。
うん、
僕の父の代までは、ぐらいまでのドクターは、まあ、そういう色合いが強くて、やっぱり、ね、まあ、カンファレンス、会議の時もね、はい、ドイツ語でやり取りしたり、カルテもドイツ語で書いたりすることが多いんです。
はい。
だけど、もう我々の世代だと、やっぱりそのね、英語っていうかね、もう国際公用語というか、やっぱりアメリカが進んでますんで、
はい、
アメリカに留学する人が多いし、英語で論文も書くことが多いからですね、もう英語で表記する場合が多いですけど、父の代まではまだドイツ流だったんですね。うん、 で、まあ、ドイツに留学するってことは本場のドイツ流を学んできたという、まあ、発掘権の意味もあったんじゃないかと思いますけど、まあ、そういうことで、まあ、事前に勉強していったんですが、僕が、ね、あの事前に学んだのは 1,2,3,4,5 の数の数えとナインツバイトライフィアル、それと、日本から来ましたとイプサロアカスとイヒコメアウスヤパンと、これだけ最初の挨拶だけ、もうそこで終わりです、ね、もう自分とも知識は尽きるわけだけど、まあ、でもね、あの世界中どこに行っても、まあ、日本もね、転校した時思ったけど、男の世界ってね、まあ、これは多分世界共通と思うけど、はい、やっぱ階級制っていうかね、小学校の時もそうでしょ、ガキ大将がいて、
ありましたね、
取り巻きがいて、ね、
はい、
ね、あんまり関わらない人たちがいて、
いましたいました、
別のグループがあって、はい、やっぱドイツもそうなんで、最初に話しかけてくるって、やっぱそこのね、中で、やっぱ一番その、まあ、虐げられてるって言ったらね、今の社会から言うとあのいけないことかもしれんけど、やっぱそういうね、現実にあるじゃないですか、ね、
うん、はい。
ちょっとこう、異端児っぽい。
うん、
やっぱりそういう人が話しかけてくる。
はい、
で、ああ、なるほどと。彼が、まず彼と仲良くならないかんのだ、うん、
はい。
だからまあ、僕はほら、一番下の階級からスタートですよね。はい、まあ男の階級で言えばね。
ある中に自分がもう入った立場だから、
ね、一番上っていうのはありえないからね、やっぱ、はい、一番下からこう行くと。で、まあ、そういう仲良くなると。で、まあ、徐々にこう、ステップアップしていくわけです、うんうん、で、その次に、ほら、話しかけてくれる人、はい、あ、なるほど、2番目の。で、またその仲良くなっていくと。で、だんだんだんだんね、仲良くなっていって、あの、一番上の、はい、そのクラスのガキ大将みたいな人と、まあ、仲良くなって、はい、まあ、同等になって。
今ちょっと話したけど、その、当時って、そういう意識あったんですか？
あったと思うんですよね。うん、だから、あったというか、本能で感じたんでしょうね。はい、まあそうやってこうだんだんだんだんこう仲良くなっていって、で最後はその一番上のね、ガキ大将みたいな人と、まあ仲良くなる、同等になる、その上に行くということで、もう、
そうなんじゃないですか。それを1年、半年足らずぐらいで。
あの僕は1年、あの向こうに行ってたんでね、まあ4月から行って3月に戻ってきたんですけど、あの1年学校に行ったのかなと思ったけど、昨日お袋に聞いたら、あんた半年間やと。
半年間
ね。言ったのはね、だから、そういえばドイツで10月が入学式なんですね、はい。だから4月に行ったけど、9月までは何もしてなかったんですよね。うん、多分毎日遊んでばっかりで、はい。で、まあ10月から学校に行って、だから3月まで半年間ですよね、
はい。
で、向こうの小学校はですね、あの年齢がバラバラなんですよ。あの日本みたいに、あの一律何歳になったら学校じゃなくて、親が認めた年から学校が始まるんです。
あ、そうなんですね。
そうなんです。だから、はい、同級生で、僕は向こうの小学校1年に編入されたんですけど、
はい、
あの、年がバラバラでね、
はい、
あの、ちょっとこの写真を見てもらうと、
はい、
これも
今、今日はね、アルバムを持って
アルバムをですね、持ってきたんですけど、はい、これはあの、クラスメイトがね、写真が写ってるんですが、バラバラというかね。うん、
まあ、一見、まあね、同じ、まあ、世代、まあ、
年代は一緒ですね。
はい、
まあ、でも、年はね、はい、少しずつ違うんですよ。あ、
そうなんですね。うん、
まあ、親が、あ、そろそろ学校行っていいよと、うん、いう年になると、まあ学校に行くんですね。
大体目安はあるんですか、でも。
まあ、多分6歳とか7歳とかだろうと思うんですけど、うん、はい、一律一緒ではないみたい。
あ、そうなんですね。
はい、だからまあ僕はその当時はよく知らなかったけど、はい、まあ後から聞いてね、あ、そういえば、まあ、体格差が結構あるんですよね。うん、
はい、
大きい子もおればちっちゃい子もいるんで、まあ、そういうことだったのかなと思ってね。うん、ただね、ほら、これ見ると、
はい、
まあまあ、ドイツ人ですよね。
まあ、可愛らしい皆さん。
ね、みんなも金髪ですよね。
ね、
ドイツ人ってやっぱ北欧系やから。
はい。
ね、で、まあ、色も白いし。
はい。
目もね、
はい、もう彫りが深い、ね、深くてもうかっこいいですね皆さん。
もう眉毛と目がねもうくっついてるぐらいですよ、はい、本当。ね、その中でほら毎日毎日その顔を見るとね、
はい、
僕も自分もそういう顔じゃないかと思えてくるんですけど、家に帰って鏡見てびっくりするんですよ。あれってね、今ちょっと違う、イメージと違うと。
イメージ
と。僕はどっかあの後ろの方にこう映ってますけど、
はい。映ってますね、はい。
もうね、このやっぱね、あのドイツ人の中に一人おると、うん、なんていうかね、平たい顔というかね。
でもそれはまあね誰でもそうだと思いますけど
明らかに異質な顔がね全然違いますよね、うん、いや僕ねもう本当これ写真見て改めて思うけどやっぱ東洋人っていうかね黄色人種と白人とは随分ね、はい、作りが違うんですね、
はい、まあもちろんねそうですけど
でもねあの僕はこう言ってはないけど結構ね向こうでモテたんです、
うん、向こうでもはい
この顔を見てね、どうしてなのかなと。
そんなことない。その辺の話聞きたいですね。
まずはやっぱりね、その、違う顔だということは、顔立ちがね、はい、あると思うんですよ、うん。明らかに目立ってますもんね。うん、
目立ちますね。
この中におればね。
来ますね、はい。
ここ見ても違うね、人種ですもんね。というのがあると思うけど、まあ、どういうわけかね、もう学校が終わって、まあ、家に帰ろうとすると、女の子はね、一緒に帰ろう、一緒に帰ろうって何人も言ってくるんですよ、うん。で、私と一緒に帰るんやろうと、ね、うん。こっちで、いや、私と一緒に帰るんやろうと。
取り合いになるんですね。
取り合いするんですよ。はい、して、それぞれ道がこう違うからですね。じゃあ今日は一緒に帰ろうと、今日は一緒に帰ろうとか、なだめながら。すごいでしょ？
すごいですね。
そこまでなるって言ったらね、うん、やっぱりこう一番下ではそうなりませんから、うん、一個ずつこう階級を上げていって、はい、やっぱりこう一番上まで行くと、はい、やっぱり女性の、心も、はい、次第にこっちにこう向いてくるんでしょうね、うんうん。
その頃はもう言葉自体はどうなんでしょうか、コミュニケーション。
言葉がね、喋、はい、れたんでしょうね。あんまりね、僕は片言で喋ってたようには覚えてるんですけど、はい、多分その文章は言えなかったと思うんです。
はい、
で、まあ片言でね、思いをこう伝えてたんだろうと思うんですよ。はい、単語でね、こうポッ、だから日本語で言えば、僕、うん、帰るとか、うん、あの、一緒にとか、いうふうにこう言ってたんじゃないかと思う。うんうんはい、だけど、伝わるんでしょうね。
はい、
ね子供同士だし、はい。だから、僕も周知しないけど、向こうもほら、全然違う人間とは思わずに話してるんじゃないかと思うんですよ。うん
はい、
でも自分たちのその仲間と思ってね。まあ、どんどんね、大人になっていくと、違いがこうね、あの、差が出てくるんでしょうけど、はい、まあその頃はほら、子供同士やから、こっちも向こうもあんまり意識することがなかったと思う。お互いにそれぞれの、まあ一人の人間として見てたんでしょうね、うん、自然とね、
はい。
だからこう、あんまり、わだかまりがないというかね。
なんかいいですね。
いいですね、ほんとね、はい。だからやっぱ、学ぶっていうのは、子供であればあるほど、やっぱりいいんですよね。
う
ん、
そうですね。ね。なんか変な先入観とか、なんかない分、こうね、
うん、
受け口が広いっていうか、う
ん、
お互いに。
そうなんですね。ほんでね、あの、まあ先入観がないといえばね、うん、あの、まあさっきほら、世界のどこ行ってもね、あの中国人ってのはいるっていう話だけど、
はい、
まあ、ここ書いた片田舎のデトモルトって町にも、やっぱり中華料理屋さんがあって、中国人がインバウンドしたけど、やっぱり向こうの人から見るとね、東洋人ってのはもう、まあ、イクオール、ほぼね、あの中国人なんです、うん
はい。
で、まあ、ある時僕がお昼ご飯をね、こう食べてたんですよ。で、向こうは給食ってのはなくて、まあ、弁当を持っていくんですけどね、はい、お袋に作ってもらったサンドイッチを。外で食べてたんです。まあ、中で食べても外で食べても自由。
自由なんですね。
自由なんですよ。
はい、
で、まあ、食べてるときに、美味しいってのをシュメクトグッドって言うんですけど、
はい、
僕に、まあ、シュネーゼって聞いてきた人が、うん、の上級生がおってね、はい。で、僕はシュメクトグッドって美味しいのかと聞かれてるのかと思って、うん、まあ、イエスと、まあ、ヤーって言うんですけどね、ヤーって答えてたんですけど、シュネーゼっていうのはチャイニーズの意味で、お前は中国人かと。
っていうふうに
聞いてたんだと思うんですよ。は
い
で、僕分からんから、
う
ん。
イエスという感じで。
そうそうそう、はい。だからもう次の日からもうみんなが寄ってたかってね、はい、僕のことをもう中国人、中国人って、ね、馬鹿にすることがあったんですけど、はい、そんな言われてもほら、分からないから、うん、おイエス、イエスって、ね、ニコニコ笑っとったんです、はい。で、あんまりにこうね、馬鹿にしているような口調で分かるじゃないですか。うん
はい、
家に帰って、そのね、シュネーゼ、シュネーゼって言うんよね、みんながって。何のことやろうかと。で、ご飯食べているない時も言われるって。はいお前それはな、うん、中国人ってお前バカにされよったんやとか言われ、うん、父から言われてる、
はい、
ああ、勘違いされたんやと。はい、食べてるときに言われたからって、ね。で、もう次の日からはね、もう死ねずか、ないんで、ね、イヒアパンと、うん、日本人だと、うん、中国人じゃないって、ね。はい、もうそれでも言ってくるもんはもう掴みかかって、ね。中国人じゃないって言うな、はい、日本語で。とにかく違うってことをアピールしないとダメなんですよ。うん、日本人ってほら、まあ言われるとね、ははって笑って、ね、はい、そうですとか、
はい。
違うくても、はいって言ってしまうとかあるじゃない。外国というか、まあ日本以外の国はみんなそうなのかもしれないけど、うん、とにかく違うかったら違うと断固否定しないとね、うん、
はい、
もうずっとそれで流れていってしまうというか、うん、はい、違うと言うとまたそれもわかるみたいなんですよ、
はい。
あ、そうやったのかと、すまんと、日本人なのかという感じで、ね。で、まあこれはまあ大人になってね、その第二次大戦のこととか知るんですけど、うん、その当時は全然わからなかったけど、日本人っていうのは受けがいいんですよね、うん、ドイツで。やっぱり。はい、同じ。同盟国だったからかもしれないけど。で、特にね、老人の人が、まあ、公園なんかで遊んでたら、チャイニーズかと。で、違いますと。日本人ですって言うと、おー、日本人かと、
うん、
ね。今度はイタリア抜きでやらないかんなと。
そういう
何回も言われる、うん。何のことかよくはね、その頃は分からなかったけど、
はい、
やっぱり好きみたいですね、ドイツ人は、日本人がね。
はい、
やっぱり似てるんだと思うんです。
はい、
で、発音もね、英語ってほら、わーってね、下がこう、わーってなるのが多いけど、はい、ドイツ語って日本語と一緒で、あいうえおやあいうえおなんですよ、
はい。
だから、ネーム、名前ね、マイネームイズネームってあるでしょ。はい、ネームはナーメって言うんですけど、
ナーメ、
うん、同じ単語でナーメっていうふうに発音するけど、はい、うん、日本人がナーメっていうのと一緒で、向こうもナーメっていう。
ああ、そうなんですね。
ナーメとは言わないんです。はい、ナーメ。
そのまま、
そのまま、日本人が言うのと同じ発音なんで、うん、割とその発音が聞き取りやすい。はい、で、まあ、R がね、はーって言うんで、そこはちょっと違うけど、
はい、
だいたいこう、勉強しやすい言葉かなと思う
んです、うん。あ、そうなんですね。うん、私からすると、全然わからないですけど、ね。
そう、大人なんて勉強するとね、はい、単語じゃなくて、その、文法を勉強するんですよ、はい。男性名詞だとか、女性名詞だとか、あと、漢詞、デルです、デムデンとね、デアなんとかかんとかっていう。ね、そこから入るとね、もう分からないんですよ。
う
ん、
そうですね。
そう。もう、男性名詞の場合は、ね、デアとか、デールとかって、ね、はい、単語だけ覚えて、片言で喋れるということぐらいが目標なら、ドイツ語の方が早いような気がする。
そこなんですよね。
そう。
だから、まずね。
そう。だから、言葉を学ぶのにね、
はい、
こう、完璧にやろうとするでしょうね、はい、日本人はね。
で、すぐ挫折するみたいな。
そう。そうじゃなくて、ね、はい、僕が小学校の時に言ったみたいに、片言、とにかく伝えればいい。これとこれ、ね、出す、出す、出すね。それでもう大体、買い物もできるし、うん、あとお金出してお釣りもらえばいいわけだから、ね。あんまりこう、文章を学ぼうとせん方が、できるんじゃないかな、ね。
うん、
要するに言葉ですもんね。
はい、う
ん、
覚えているかしら、あの白いブランコ、ブランコ、風に吹かれて二人で揺れた、あの白いブランコ。日暮れはいつも寂しいと、小さな肩を震わせた。君に口づけしたときに、優しく揺れた白い白いブランコ。僕の心に今も「あの白いブランコ、ブランコ」「幼い恋を見つめてくれた、あの白いブランコ」「まだ壊れずにあるのなら、君のおかげ抱きしめて、一人で揺れてみようかしら、 遠いあの日の白い白いブランコ。
でなんかびっくりしたこととかどうでしたか。そうそう、もちろんドイツ語ですよね先生は、は
い、日本みたいにノートを持っていくんじゃなくて、はい、なんていうんですかね、あの黒板のこう小さいような
書いてすぐ消せるような、
そうなんです、はい、それを持っていくんです、
はい、
でそれにこう書いていくんですよね、
はい、
まあ、1年生に編入してもらったんです。僕はまあ実際には小学校2年生です、日本で言えばね、だからもう簡単なんですよ。数学とか算数とかね、うん、マテマティクスって言ったけど、うん、あの三角、
マテマティクス、
もうこれも英語のドイツ語を読むんですよ、うん、三角を三角に当てるとかね、はい、四角を四角に当てるとか、丸を丸に当てる、
あ、パズルみたいな、
そうです、は
い、
幼稚園みたいなもんなんですよ。これ簡単やん、うん、もう成績優秀です、うん、みんな年下や、うん、ねえ、まあそんな感じで、あの言葉は分からなかったのかもしれんけど、大体授業はついていけたと思います、うん、そしてね、授業といえばね、はい、あの向こうにいる間に父があの1ヶ月ぐらいかな、あの休みを取って、
はい、
ヨーロッパにこう旅行にいろんなところに連れてってもらったんですけど、はい、その1ヶ月いない間に勉強がこう進んでいるからですね、はい、友達がその彼女じゃないけど、
そのいいですね、
女の子友達が、はい、わざわざ僕家に来て、
これは、はい、
ここまで進んだと勉強を教えてくれてるんですよ。
わ、はい、まあ、優しいですね。はい。
そんなことあったかな。
一番仲の良かったガウルフレンドですか。
そうそうそう、ガウルフレンドでね、はい。この子の家は、あの、洋服屋さんでね、
はい、
あの、大きなフランス製の車に、
はい、
シトロエンっていう車に乗っとって、一回乗せてもらったことがあるんですよ。ふわふわの車でね。
へ
ぇ、お金持ちなんやね。この子の家に遊びたことあるんですよ。
はい。
で、遊びたらね、で、テレビがついてたんですけど、なんとあの、ミツバチマーヤがあってたんですよ。
はい、
日本のアニメ。
アニメ。
そうそうそう。だから今考えたらね、あの当時から日本のアニメってこう、海外に輸出されてたんだなと思ってね。
あ、すごいですね。
すごいでしょ、
はい。
で、僕のところはね、白黒テレビだったんですけど、彼女の家はカラーのテレビでね、で、ミツバチマーヤがドイツ語であって た。はぁ、これ見たことあると思って。
はい、
うん、すごいな。まあ、その頃はね、あ、こっちでも合ってるのかぐらいしか思わなかったけど、まあ、今考えるとね、
もうそうですよね、
そ
う
そ
う、
その頃から輸出してたんですよね、はい、でその1ヶ月いろいろ旅行に行った時にね、いろいろヨーロッパの文化に触れることができまして、
はい、
これはあのバチカン、
はい、まあ、お写真がまた、
はい、イタリアのですね、
すごい、
バチカン、四国のバチカン宮殿、ね、
はい、
にこう行った時の写真なんですけど、とかね、いろいろフランスのあのモンブランに登ったり、
はい、
パリのエッフェル塔に行ったり、ルーブル美術館に行ったり、うん、ウィーンの美術館に行ったりね、
はい、
ミロのヴィーナスとかあるじゃないですか。あ
いろんな、ね、そうそう、観光名所。
ローマのコロッセオみたいな、
ね。
これはほら、トレビの泉。
あ、はい。
あの、オードリー・ヘップバーンが、
はい、
金貨のアイ
デアですね。そうですね、はい。映画にもね、登場した。わー、
いろいろ連れてってもら
う。はい、
もうその頃はほら、いかにそれがすごいことかわからないけど、はい、あとあとね、あ、ここ行ったことある、あ、ここ行ったことある、うん、もうね、あの、世界中いろいろ連れてってもらったんだなと思って、
いや
すごくいい体験をして
。ね、ほんと。
そうそうそうそう。まあ、ここね、あの、映画を見たときに、ね、うん、あ、びっくりしました。うん、あ、こう有名なとこなんや
と。そうですね、まあ行ったことがあるってね。
そうそう。で、あの、真実の口でローマにほらあるでしょ、
はい、
嘘ついたら。
はい、
あそこにも行って、あの、はい、手を入れました、
ね、うん。
だけど、今ね、あの、映画とか、あの、CM なんかで流れると、あ、そういえば、ね、うん、ここ行ったなと。
そうですね。
いろいろ連れて行ってもらってね、本当にあの、楽しかったですね。
すごい羨ましいな、
うん。で、こういう1ヶ月のバカンスがね、
はい、
終わって、あの、まあ、学校に戻ってきた日に、朝こう、まあ、学校に登校してたんですよ。だからその日みんながね、なんていうか、仮装っていうかね、はい、その煙突掃除屋さんの格好をしとったり、はい、スパイダーマンの格好をしとったりで、うん、なんかちょっと様子が変だなと思ってたんですよ、
はい、
学校に着いたら全員が仮装してるわけ、
はい、
あれ今日何の日と、うん、そんな日ほら日本にないじゃないですか。
わからないですよね、当時にまだね、
そうそう、は
い、
だから今考えたらあれ何ですか、あの
ハロウィーンですか、ね、ですか
全然知らんから普通の格好できて、うん、僕一人だけ全校生徒で一人だけ普通の格好で、
そうなりますよね、はい、
あれは恥ずかしかった、
うん、
で、その日の格好を自分のノートに書きなさいって言うんです、はい、先生が。
何に変装したかっていう。
そうそうそう、はい。 で、それ記念にするんでしょうね。で、まあみんなそれぞれの格好を書くんだけど、まあ僕はね、その日投稿してきた服装を書いてたんです。うん、
はい。
で、その書いてたのを忘れてしばらくね、算数かなんかの時間にそのノートパッて出した時に、それ書いてた。しまったって、ね。ちょうど僕は一番前の席でね、はい、先生がその前にいるんですけど、パッて出した時にその書いてね。
その日の服装。
それは行ったろうって。いや、これはあの、みんなが仮装してきた日の格好やつね。お前は普通の格好に来てる。もう忘れんぞというような感じで言われましたけど、その先生がね、ボラー先生ってね、あの、向こうではフラウ・ボラーって言うんですけど、フラウっていうのが奥様っていう、英語で言うとミセス、
はい。
フラウ・ボラーって言ってるのか最初わからなくてね、はい、みんなファバー、ファバーって言うんですよ。ファボラー、ファボラー、何
っていう名前かと。
何て言ってるのか、ね。あ、フラウ・ボラーって言ってるのかと、ね。で、まあ、ボラー先生、女性の先生で、すごく鼻が高くてね、もう、ヨーロッパ人ってわし鼻でしょ、う
ん、はい、
で鼻の穴がもう縦長なんですよ、はい。日本人で丸いじゃないですか、鼻の穴ね。こう縦長でね。
しかも小さい
見上げるから、そうそうそう。鼻でっかいな、ね。でもそういうね、あの、ボーラー先生が優しくいつも接してくれてね。行く太郎、行く太郎ですよ、僕名前がね。行くって言うんですけど、行、は、く、い、これはできたかと。行くこれは分かったかと。いつも聞いてくれて、うん。あの、ある時に、ね、その、お袋が、さっきほら、お弁当を持って行くって。
はい、
で向こうはあのサンドイッチだけど、あのライ麦パンってご存知かな、
あの、はい、たまに食べます、はい、
パサパサしたね、もうライ麦パンしかないんですよ、その小麦の食パンっていうのはないわけ、ね、はい、で、まあ、これも中学校の時にあのチリで習ったから分かったけど、育たないんですね、うん、あのドイツって北の方だから、うん、普通の小麦がね、
はい、
でライ麦しか育たない、
はい、
でライ麦パンばっかり食べるんですよみんな、うん、でそれがもう僕からするとね、もうパサパサで全然美味しくなくて、うん、
はい、
でみんなそれをもぐもぐ食べるんですけど、うん、まあ僕もね、みんながそうしてるからお袋に頼んでライ麦パンのサンドイッチを作ってくれって、うん、あのサンドイッチ作ってもらったんです。なんかあのある時にね、袋がお弁当作ってくれたんですよ、
はい、
おにぎりとたくあんと唐揚げやったかな、まあ要するに日本で言えば普通のお弁当、ね、うん、でそれをこう食べようとしたら、もうボラー先生がね、いくなんかそれはと、
うん、あ、そっか、
それは日本の食べ物かと、はい、いうわけですよ、
はい、
はーってね、あの感慨深げにこう見せろと。
そうですよね。
ちょっと来なさいと。はい、職員室で連れて行かれて、ね。
お弁当。
他の先生たちが、はい、みんな集まってくださいと。はい、これ日本のお弁当ですよと。うん、みんな、おーって、ね、うん、もう大喝采。
そうです。初めて見ます、ね。
で、これはなんか、これはなんか一つずつ聞くんですよ。
はい、
これはなんか、おにぎりです。おにぎり、うん、おーって。これはなんか、たくあんです。うん、たくあん、もう一個一個説明せなきゃ。唐揚げ、唐揚げ。ね、うん、そうですね。もうね、珍しいんでしょうね。
う
ん、
まあ、そうですよ ね。
やっぱあの、それはちょっとね、鼻が高かった。
うん、なるほどね。
日本人としてはですね。
うん、
まあ、とにかくその食べ物がね、うん、もう今でもやっぱ思い出すと美味しくなくてね、うん、ドイツ人って食を楽しむって文化があまりないみたいで。
そうなんですね。
そうそうそう、はい。毎日同じものを食べるんですよ。
はい、
ソーセージと。
ソーセージ。ソーセージ
有名でしょ、
はい、
から、なんですか、ザワークラフトって言って、
はい、
なんですかね、まず、キャベツの酢漬けと、
はい、
あと、ジャガイモ。
はい。まあ、ジャガイモ、ね。
ジャガイモね。あと、まあ、大人はビールですね。
はい。
毎日決まってんですよ。
はい、
なんで飽きないのかなと思うんですけど、うん、その、あの、フランクフルトソーセージですね。うん、ソーセージがね、美味しいというイメージでしょ。うん、
あります。
うん。
ドイツといえば。
ドイツといえばね。はい、これがまた美味しくなくてね。
わかるんですか、
それね、焼いてあると美味しいのかもしれないけど、煮てあるんですよ。
うん、
で
ボイルなんです
ね。そうそう、ボイル。で、それがね、あの、町の市場に行くと売ってるんですけど、はい、あの、要するにソーセージがソーセージ屋さんしかならない。ソーセージしかないわけです、はい、そこの屋台にはね。で、ボイルしたやつがあって、はい、それにからしをつけて食べるんですけど。
美味しそうですけどね。
それがね、あの、外側のその、なんて言うんですかね。まあ、腸詰めじゃないですか、はい、ソーセージってね。
はい、
で、やっぱり本物なんですよ。腸に詰めてあるんですよ。うん、だからこう、パリッと噛んでも、こう噛めない、
あ、
ガムみたいにこう。
はい、弾力が。
弾力があって、ね。で、それがまたね、もう飲み込めなくてね。うん、いつまでも口の中に残って美味しくない
んですよ。小さいお子さんだったらなおさらね。そうそうそう、そうですね。
もう、なんでこんなにまずいのかなと、いつも思ってたんですけど、うん、ある時ね、そこの市場で、ソーセージを焼いてた日があったんです。
はい、
今、お袋に聞くとね、あの、あちら政治団体、CDF っていう、あの、キリスト教民主同盟ですかね。あの、今のメルケル首相さんがいる、その政党の、多分選挙前だったんでしょうね。うん、のキャンペーンかなんかで、その日だけ、ソーセージを焼いてる屋台があったんです。
はい、
でそれは美味しかった。
美味しかった。
なんでいつも焼いてくれないの？
本当ですね。通常も焼けばいいのに。そうそうそう。
焼いてくれよと。
じゃあ向こうからしたら特別な日だけみたいな感じなんですかね。
それがね、僕もこれもちょっと記憶が定かじゃないけど、焼いていい日と焼いていけない日があるみたいな。
そうなんですか。
あるんですよ。
はい。
で、向こうに行った時にほら、僕は日本人やから、はい、まあお魚を買ったりすると、焼いて食べるじゃないですか。で、そうするとね、まあ、家が半地下、まあ半分地下のところで、上にこう、親さんが住んでたんですね。で、焼いたら煙が上に上がっていくでしょ。で、親さんが怒鳴り込んでくるわけ。何してんのかと。焼いたらいかんの今日はと。まあ宗教上の理由で何曜日と何曜日しか焼いたらいかん日がなんかあるみたいでね。
そうなんですね。
これがまたね、不思議なんやけど、とにかくボイルはいいんだけど、焼いてはいけないと。
あ、その煙が出るとかっていう一番。
なんかあるんでしょうね。
そうね。
僕もよくわからんけど、多分宗教上の理由じゃないかと思うんですけどね。はい、みんなこうね、ソーセージ焼いてくれたら美味しいのに、なんでこんなね、煮てあるのかなと。もうこれは美味しくないんですよ。
でも向こうの方、それ美味しそうに食べられるってことですよね。
もうそれしか知らない。こうね、みんなそのライ麦パンとね、うん、ソーセージとジャガイモとザワークラフト、うん、もうどれ一つとっても美味しくないんやけど、もうそれを毎日美味しそうにもぐもぐ食べてるんですよ、うん。だから僕がおにぎり持って行った時に、ね、びっくりしたんじゃないかと思うんですよ。うん、こんな色鮮やかで、うん、こんな美味しそうな食べ物があるのかと、ね、はい、初めて知ったんだと思う。
その同級生のお友達とか、そのお米を食べる機会とか、そういうのあったんですか？
ね、お米が売ってないんですよ。はい、で、唯一ね、タイかなんかのお米かな、炊いてもパサパサなんですよ。
はい、
日本みたいにこうふっくらしたものがなくてね。まあ同級生はその僕がおにぎり持ってきた日はもちろんみんなびっくりしてました、うん。これはもうなんかとみんな興味津々だったけど、はい、たくあんとかね、食べさせたんですよ。
はい、
そしたら、まあ、美味しくないんでしょうね。
そ
こうね、顔をしかめてます。うーんって感じで。まずいとは言わなかったけど。だからこう、合わないんでしょうね。
花びらの白い色は恋人の色、懐かしい白百合は恋人の色。ふるさとのあの人のあの人の足元に咲く白百合、花びらの白い色は恋人の色。青空の澄んだ色は初恋の色、どこまでも美しい初恋の色。
世界中どこ行ってもさ、中華料理ってのはやっぱりドイツで食べても美味しかったし、イタリア料理も美味しかった。ピザ屋さんがあったけど、はい、そこにもうね、普段まずいから食べ物が、もう親に頼んでね、もうピザ食べに行こうって、スパゲティ食べに行こうってよく言ってました。
はい、
そこ行くとやっぱり美味しかったですね。うん、で向こうもやっぱりスプーンの上にこう乗せてくると巻いて、スプーンで食べてました。その当時僕はまだ小学生だったけど、日本ではね、まあ、パスタ食べるときは、フォークでくるくる巻いて食べる、
ね。そうですね。
こっちは、最初スプーンとね、フォークが来たときに、なんでスプーンがあるのかなと思って、こう、周りを見よったら、はい、みんなスプーンの上でくるくる巻いて食べたから、こういう風にして食べるのかと思ってね。あ、なるほどと。やっぱ本場は違うなと思ったことありましたね。
面白いですね。
面白いでしょ。ね、街にプールがあってね、そこの
プール。街にプールですか？
プールがあるんですよ。はい、まあ、延岡で言えば西田プールみたいなね。ただね、向こうのプールはね、その、まあ、大人用と子供用とあるんだけど、飛び込み台がついてるんです。
はい。
で、そこの飛び込み台からね、みんな、ちょんとこうね、ダイブして飛び込んでくるんですよ。
はい。
まず日本では、ね、まずないですよね。
そうですね。
飛び込み台付きプールなんかないですもんね。だから飛び込み台があるから深いんですよ、ものすごく。でも足が届かないわけね。
はい。
で、そこにその、行くと、 やんちゃな連中がね、まあ、タンブロしてるんやけど、行く、来いって、こっちに、深い方に行って、うん、いやって言って、
飛ぶぞみたいな。
連れて行かないんですよ。はい、でもう、一番下の段からしか飛び込めんけど、はい、で飛び込んでもほら、深いから、岸までは、
ね、うん、
もう怖いじゃないですか、泳げんし、ね、
はい。泳ぎ、あ、そうか、泳げない。
まだその頃、小学校1年か2年でしょ。はい、だから、嫌だって言うけど、もうみんなが連れて行く、うん。で、そのね、友達のマティアスってのは、上からこう飛び込んでくるんですよ。はい、手も青筋立てて、クワーッってね、上からポン飛んでくるんですよ。
何メートルぐらいですかよ、その一番上。
いや、まあ僕はね、はい、もう子供やったから、今思えばどのぐらいやね、5メートルぐらいなんかもしれんけど、うん、もう15メーターぐらい上じゃないかと思うぐらいね、はいはい、もう見上げるようなところから飛び込んでくる。うん、子供なのにすげえなと思ってましたよね。
へ、
そしてあの、サッカーゲームが置いてあるんですよ。で、日本だとゲームってお金入れてすると。はい、で向こうのは、あの、そういうゲームは一個もないんですけど、あの、サッカーゲームってこう、くるくるくるくるこう回して、
はい、
2チームに分かれて、はい、向こう側とこっち側にこう、取っ手がついてて、こう、なんていうかな、まあ、3列か4列ぐらいの人がこう、並んだ支えがあって、そこでボールをこう、蹴り合うというかね、くるくるくるくる回しながら。
回して手でこう回
して。そう、手で回して、はい。で、それをこう、ずっとやってるんですよ。で、それをこう、ずっと見よったら、お前やりたいかって、やりたいって、ね、だから俺と変わってやるから、入れって、チームにこうやってやっちゃらしてもらったりとかね。
はい、
まあ結構ね、あの、可愛がってもらったっちゃあれだけど、ね、仲間にね、入れてもらって、うんうん、ね、全然こうね、友達でも何でもないのに、うんうん、まあ割と早くね、ずっと中に入れたと思うんですね。で、ね、さっきのほら写真じゃないけど、もう半年いて、もう帰る頃には、
はい、
もうどうですか、僕もうかなり馴染んで
る。そうですね、もう完全にあの、ドイツのお子さんになってます
ね。みんなとね、一体化しとるでしょ。
はい、
もうさよならパーティーをね、みんなね、はい、これあのクラスメイトが集まってくれて最後の日に、
はい、
でここはあのね親父と二人で、
あ、学校の
校庭
敷地の中で、はい、そう、学校のその校舎すごく作りもおしゃれですよね。
これですね、
うん、
そうそう、学校のことはシューレスクール、はい、ね、あのスクールと書いてシューレって言うんですけど、
はい、
石造りなんですよね、
はい、
で中庭があって、ちょっとこれには映せないけど真ん中にこう木があってね、で冬になると校庭が凍るんですよ、うん、だからそこで、ね、スケートじゃないけど、靴のままやけど、みんなこうスケートみたいにして、くるくるくるくる回ってね、
はい、
遊んでたりするんです。
冬寒そうですね。
そう、冬の寒さがね、はい、ちょっとね、日本では考えられんような、はい、マイナス何十、20度とかだと思うんですけど、はい、まあやっぱりそのスキーがね、盛んなんですよね。うん、で僕もスキー具、これまあ、あの、おもちゃやろうけど買ってもらって、
はい、
ちょっと郊外に行くと、はい、まあスキー場じゃないけど、原っぱがね、もうゲレンデみたいになるんですよね。
はい、
でそこでほら見てください、これスキーを、
僕がしてるお写真もありますね。そうそうそうそう、これご自宅、あ、近くにあったんですか、ね、その、
あの、そう、町外れに行くとこういう風なところがあってね、はい、まあ、そこに行ってスキーしようちゅんで、
はい、
で僕と弟はスキーのセット、まあ、おもちゃやけど、
はい、
買ってもらって、でもスキーでもできないけど、とにかく足つけて、うん、直角行だけですよ、はい、もういかにもすごく
様になってますよ。
いかにもね、
めちゃくちゃ
すごいけど、この先でもう転ぶまで今度直角行するしかない。いかにもすごそうですけどね。うん、まあそういうふうに、あの、冬になったら、もっとあの、雪、
ね。もう真っ白でしょうね。
真っ白。もう一面真っ白でした。
はい。
でもやっぱ何センチもこう積もってね。
はい。
学校行くのも大変なぐらいです。
ああ、
うん。夏も暑いんですよ、結構。
はい。
ただ乾燥してるんでね。
うん、
こう、日本みたいにその、じっとりそう、蒸し暑いって暑さじゃない。はい。まあドイツ人は白人でしょ。白人ってのはその日光の吸収率が良くないんですよね。うん、はい、それで、もう夏になるともう競ってね、もう裸になって、もう太陽を浴びるんですよ。
うん、は
い、だからもう肌どんどん出す、ね、はい。日本だとこれ隠すけど。
そうですね、今は特に、
う
ん、ね。
向こうだともうこう全部開けて、うん、もうとにかくその日光をちょっとでも浴びたいというような感じでね、うん、薄着してくるんですよね。うん、
でも焼けなさそうですよね、なんか。
焼けないんですよね。うん、真っ白ですよね。
生田先生も、色白ですけど。
ほら、ほんと、僕も色白やけど、やっぱ向こうの人はね、とにかく太陽ってのが、うん、太陽ってのは浴びるもんと、いうふうに思ってるみたいでね。
はい、
夏になったらもう競って、プール行ったり、外でこうね、日光浴したりね、
はい。気候的にはこう、青空、こう晴れた日ってどうなんでしょうか、 あんまりないんですかね、ドイツって。
いやいや、晴れた日もあるんですけど、うん、日本と違うのはね、よくグライダーが飛んでた。
グライダー
、はい、なんか趣味でグライダーに乗る人が多いんじゃないですかね。はい、こう空を見るとね、もう必ずと言っていいほどグライダーがヒューって行ってるんですよ、
はい。
グライダーは音がしないでしょ。
はい、
だから見ないとわからんけど、うん、空を見るとね、結構飛んでたですね。 だから、まあ、後にね、知るんですけど、はい、やっぱりそのスポーツグライダーっていうのがすごく盛んらしくてね、うん、あの、戦前から、あの、盛んだったらしくて、まあ、ドイツのそういう航空文化が、うん、あの、結構、まあ、広がってる。趣味で乗ってる人たくさんいるみたいです。
はい。
そのとこいいですよね。
そうですね。ね、
羨ましいですね、うん。
いいですね、本当に。
冬が寒いんでね、虫があんまりいないんですよ、うん。冬を越せないんですよ、はい、その、幼虫がね。だから、虫といえば、テントウムシしかもいない。
可愛らしいですね。
だから日本みたいに夏になると、クワガタだのね、うん、カブトムシだの、うん、まあ、蚊がこう出てきたりとかのもなくて、
うん、
まあ、ミツバチとテントウムシぐらいですか。
そうなんですね。
そうそう。で、うちの車がね、あの、親父が使ってた車が、フォルクスワーゲンのビートルっていうね、車ですけど、はい、ドイツではね、あれは、ビートルってほらカブトムシでしょ。うん、カブトムシがドイツいないから、はい、テントウムシって言うんですよ。
あ
の、フォルクスワーゲンビートルのこと。はい、だから、ケーファーっていうのが、はい、まあ、あの、テントウムシのことなんですけど、みんなあの車はケーファー、ケーファーって言ってます、うん。だからまあね、世界的にはビートルっていうのかもしれないけど、うん、ドイツでは、本場ではケーファー、テントウムシ。
はい。
カブトムシいない
です。面白いですね。
面白いでしょ。そう。でも確かにね、その車がね、
はい、
まあまあ当たり前やけど、ほら、あの、ドイツやから、ベンツとかね。
ベンツ
、はい、で、BMW、うん、ベンベですね。フォルクスワーゲン。まあこればっかりやけど、まあ、タクシーがね、ベンツなんですよ。
お
これには参った。やっぱり、僕もほら、子供だったけど、ベンツが高級車っていうのは知ってたからですね。
はい、
だ向こう行ったら、やっぱりベンツは高級車ですけど、
タクシー
ベンツ。ベンツなんだと。向こうはアウトバーンって言ってね、高速道路があるんですけど、速度が無制限なんですよ。だからまあ、ポルシェに乗ってる、あの、先生たちもいて、
うん、
日本だと、結局、何時に着くんやったら、何時に出らんといかんって感じで
しょ。はい、逆算して、
ね、はい、向こうの先生はね、そろそろ出らんといかんと、うん、何時に着くには何キロで走らないかんと、
はい、
いうふうな感じで、その車の速度を合わせるんですよ。だから200キロでも出るから、ポルシェに乗ってる選手たちはね、もう200キロでブーンって行くというみたいで、
はい、
まあ、そこへんがね、初めて聞いた時に、あーと思ったけど、やっぱりこう速度が、ね、無制限というのは、でその高速道路は、その100キロ制限というのはないわけですね。で、無制限やから、時間を考えるときに、車の速度で考えるわけですよ。
何キロで何分
で?200キロで行けば何分ですよ。だから、ま、そこがちょっと違う、
ね。違いますね。ちょっとびっくりしてしまいますね。
200キロって、200キロ出していいと思うんだよね。
そう、逆に。思いますけど。
そんな時代もあったねと。いつか話せる日が来るわ。あんな時代もあったねと、きっと笑って話せるわ。だから今日はくよくよしないで、今日の風に吹かれましょう。
元来ドイツ人って厳格でね、うん、
そのイメージもあります、うん、もちろん、はい、
やっぱりこうルール重視なんですよね、はい、日本人とこう通じるというかね、
はい、
やっぱり日本人もこう生真面目じゃないですか、うん、まあ、ルールを決めたらやっぱその下が、はい、似てるとこあると思うんですね、はい、ただね少しこうアプローチの仕方が、まあ、違うというかね、日本ではこう技術職ってあんまりこう日本では推奨されないというか地位がねあんまり高くないけど、向こうはそのまあ、技術職の人、エクスペルトって言うんですけど、プロフェッサーというふうな称号を持つと、どの職業のプロフェッサーでも、エクスペルトでも、すごく尊敬される、
はい、
まあ、ドクターはもちろんそうだけど、靴屋さんでも、まあ、肉屋さんでも、まあ、職人さんですね、うん、技術職の人がすごく高い地位なんですね、はい、そこがちょっと日本とは違うのかもしれないですね。
そうですね、うん、
僕からするとね、僕もまあ技術職の端くらいやけど、はい、非常にこう魅力的な、はい社会を作ってるんだなと思うんですよね、
はい、私もそうやってなったらいいなと思ってます、
ね、そうやってほしいですよね、
うん、 で今回その学校としては半年間行かれていて、
はい、
どうですかね、この総合再開した方とかいらっしゃるんですか。
いや、それはね、さすがに、まあ僕はないんだけど、
はい
はい、2番目の弟は後にドイツに留学して、はい、この町に住みに行ったみたいですね。はい、で、僕が行ってた学校とか、まあ当時、弟は幼稚園に、幼稚園のことキンダーガーテンって言うんですけど、まあ、キンダーガーテンに遊びに来てくれたみたいですね。で、僕のこと覚えてるかわからんけど。
お写真を見て、ちょっとね、会ってみたい。再会してみたいなと。
いや、ほんとね、会ってみたいですね。これ、ところが、一人一人名前を書いててくれてね、はい、マティアスとかジャネットとか、うん、アンドローガーってみんな来てくれてるから、みんなにね、うん、僕は自分で誘って、うん、何月何日来てくれて言ったんだろうと思うけど、
うん、
そんなことは喋れたのかなって自分でびっくりするんですけど、うん、ここにね、サインももらってるんですけどね、
はい、
これ見てね、うん、思い出しました。ドイツはね、まあ小学校はみんな一緒ですけど、うん、その後はね、その技術職に進むのか、うん、学校が変わってくるんですね。
そうなんですよね、うん、ドイツの小学校って4年間なんですか。
そう、
はい、
でその後、まあ、いわゆる日本で当たる中学校の時からそれぞれこう道が違ってくるんですよ、はい、だからね、もう何になってるんでしょうね、うん、
なんかそれもすごいなと思って、結構早い小さい段階から自分のこう専門の道にこうそれぞれ考えて進むっていうところも、
う
ん、
そうですね、
なんかすごいなと思いますね。
日本だとまあね、何になるかわからんけど、とりあえず大学行って、それからね、就職ですけど、ドイツはもう子供の段階から、ある程度こう、道が決まるんですね。技術職に行くのか、まあそうね、社会の、福祉活動の方に行くのかとかね。
さあ、それでは今回ね、ドイツ体験記。
はい。
いろんな楽しい話語っていただきましたが、どうですかね、振り返って。
まあね、これはもうつくつく思うけど、いい体験をね、させてもらったなと思うんですけど、まあ、ただね、最初にね、言ったけど、かなり厳しいことをね、うん、平気でするなと。まあ、ウェイソープルには思うんですけど、
はい、
まあでもね、半年経った時の僕のこのね、溶け込みを見ると、
もうたくましさね、この。
相当適応力があるんちゃろうなと思いますけど。だから元来そういうふうに生まれついた人間なんだろうなと思います
よ。そうですね。もともとあったものと、このいろんな体験から培われたものと、
そうそう
はい、今の育太郎先生作っているわけですね。
ねだからまあ、はい、なんですかね。まあ人懐っこいんですよね、僕多分ね。
はい、
まあ、松田さんもほら、僕のこと気さくだって言うじゃないですか。
はいはい、
まあそういうね、生まれ持ったもんが、自分ではわからないけど、あるんでしょうね。
そうです。
まあ、これが今の仕事にもきっと役に立ってるんでしょ、
はい、
人間が相手だからね、
うん、そうですね。
ドイツでいろんな体験したけど、
はい、
向こうで鉄道模型とか集めてたんです、
はい、
まあ、そんな模型とか好きなんですけど、
はい、
ヨーロッパにまた趣味があるんです、
はい
はい、そういうのも集めて、うん、日本に帰ってきてからも、ね、ずっと集めてたんです、
はい、
また機会があればお話します。
次回でもよろしくお願いします。
わかりました。
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
バスイースダス、それは何ですか。いかがでしたでしょうか。今回の選曲は五代五ビューティフルネームビリーバンバン白いブランコレッツィ&クリス白い色は恋人の色中島みゆき時代でした。また次回お楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。バスイースダース、それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。